かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして岡三証券投資戦略岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。三流ひな壇ストラテジスト現れました。
そんなこと書いてないです。大丈夫です。書いてあることもちゃんと
そういうふうにして言ってくれないとね。
今日は三しか会ってないです
よ。今日は三流さんがいらっしゃいました。
よろしくお願いします。さて雇用統計の日なんですが、岡三証券デーとして前半後半に分けて岡三証券投資戦略部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、日本株為替両面の情報を盛りだくさんでお送りしてまいります。この後お電話で山本慎一さんとつなぎまして、後半は今日雇用統計なので武部さんにじっくりと解説してもらいます、はい、先月結構インパクト大きい数字が出てきましたからね。
今さっき言っていいのか、伊藤陽一さんにお会いしたから陽一さんどう思いますって聞きゃよかったな、うん、人の話でマーケットを占おうか
聞いた話なんだけど、
そうそうそう、伊藤さんどう思ってますってそれで今日逃げようかなと思ってさ、世間話してしまったしまった。
だから今日結構あれですか、入ってこられるのが遅かったんですか。
全部伊藤さんのせいにしましょう。いやそんなことないです。なんかのんびりとのんびりとみたいなね、なんか師走ですからね。
そうですね、
先生方は走ればいいですけど、私は走らなくたっていいでしょう。のんびりとのんびりとで
最近よく武部さんの口癖チャットに書いてくれる人がよく多くて、今日はさすがは八木ひとみと言われるだけのことはあるって。
さすが初代八木ひとみ。
いやというかそうですね、本名ですからね。
それ私
は
未来で八木ひとみ募集とかないですか。
ないですね。
ないですか。でそのプレゼントを大和さんが送るとか、はい、もうみんな他人の人のふんどしで何とかしようと思ってますけど。
全員メガネっていうこと。
あ、全員メガネ。メガネね、私のだけちょっと老眼入ってますけど。
僕もなんですよ本当は。
あ、そうなんですか。
すごい目の霞がすごいです。
あ、目の霞がね、
急にです。48ぐらいから
ゲームのしすぎじゃないですか。
ゲームもやりますし、
私ね、眼鏡かけ始め、眼鏡必要だなって、これもう時効だからいいんだろうけどね、昔ね、もうマーケットのトレーディングとしてる時ね、はい、レートが読めなくなっちゃって、
はいはいはい、あ、霞んでね。
それで、例えばですよ、例えば今じゃあ仮に例えば150円の46銭だとするじゃないですか、はい、ね、うん、でも僕一人だけ150円の48銭っていうビットのマーケットでやってたから、なんかみんながどんどんね、時計の持ってくるビットはいいビットだなってみんなボンボン売っていくんですよね、はい、でも一人だけね、 で今度はそのビット抱えたものをそのまま今度は、48銭で今度は抱えちゃって今度売りに出せばいいなと思ったら、竹部のオファーはいいオファーだなってみんなボンボン買ってきて、で俺みんななんで何もしないのって言ったら、みんなゾーッとちびまる子ちゃんのこういうなんかねゾーッとした感じで僕のことをじーっと見てたっていう。だから一人でその時、レート間違ってんのってずっと
よくわかんない。
でそれからもうね、ああこれメガネ必要だなっていうね、やっぱり痛い目に遭わないとダメなんですね、まあ、ちなみにその時はプラスマイナスゼロでございましたけどね。
よかったですね。
もうまあ始末書いっぱい書いたことありますけど、その時は書いてなかったです、
ね、よかったです、はい、さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺います。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
1週間お疲れ様です。
今日も岡三証券提供の資料を見ながら、確認していきます。 今週末の日経平均ですが、39,091 円17銭で終えました。39,000 円台を確保しての、終わり値となりました。週間では883円14銭のプラス 2.3% 高ですね。トピックスは 2727.22 で終えまして、週間で 1.7% の上昇となりました。今週1週間の値動き、山本さんはどうご覧になりましたか？
はい、まあ、今週は今日ですね、今日は300円下げちゃいましたけれども、まあ、なんだかんだで強かった週だったと思います。まあ、先週までは3万8000円がちょっと定位置になりかけてたんですけれども、まあ、今週に入りまして、一気に上離れということで3万9000円台回復してきております。まあ、レンジ内といえばレンジ内ですけれども、うん、まあ、ちょっとこのところトランプさん、おとなしいということと、あとはまあ GPIF のまあ期待先行なんですけれども、まあ、日本株の比率を引き上げるのではないかという思惑がありまして、はい、ちょっと市場のセンチメントを好転してきたといった感じかと思います。まあ、今日なんかも3万9000途中割ってましたけれども、あんまりそんな心配するような感じではなかったという感じで、そうですね、年末高、まあ、もちろん7月の史上最高値はもちろんちょっと無理っぽいんですけれども、まあ、年末にかけてちょっと上昇するという期待がちょっと復活しかけているのかなという感じですかね。はい、
少しいい雰囲気でちょっと12月中旬以降に突入できそうという形なんでしょうか？
そうですね、まあ、4万円今日も、今週の高値というのは昨日の朝方唯一期直後の 39,600 円台なんですけども、まあ、大統領選挙の後というのは大体 39,800 円ざらばで止められている状況で、さすがに4万円近づくとちょっと売りが出てくるんですけれども、まだ見えている状況ですので、まあ、年末にかけてこの4万円という節目、回復して終えるというのも十分可能性としては高いんじゃないかという感じで見てますね。はい、
あと山本さん、コメントで焼き鳥184さんがハワイに行く予定はありますかっていうふうに来てるんですけど、ちょっと山本さんがハワイに行くとね、大体円安のピークというか、そういうイメージがあるんですけど、いかがでしょうか？
そうですね、大体1月下旬とかに予約とかするんですけども、
インサイダー
情報、まだ予約はしてないですけど、はい、
まずい、電波に載せるまずいんじゃない
投機筋が動くかもしれませんね。
やばいな。
まあ、夏ぐらいかなというイメージです。はい、
夏ぐらいかな、承知いたしました。はい、そして今週のマーケットの動きなんですが、個別でもピックアップしていきたいと思うんですが、個別で目立った銘柄どんなところでしょうか？
はい、まず一つ目がコード番号4680のラウンド1です。
4680のラウンド1ですが、プライム市場の上昇率3位に顔を出しています。週間で 22% 以上の上昇、1266円で終えています。今日高いところで1274円まで、買われる場面がありまして、年初来高値更新しています。
昨日大幅高ということで、うん、まあ材料としましては、まあ、11月の月次が非常に良かったということなんですけれども、まあ、良かったのはアメリカの方ということで、アメリカの方が、前年同月比 18% 増だったということで、ラウンド1って国内に大体100店舗あるんですけれども、まあ、アメリカの方も50店舗ぐらいあるということで、そちらが非常に、まあ、今力を入れているところなんですけれども、そちらが今出だしが好調といった感じです。で、ラウンド1と言いますと、やはりどうですかね、ボーリングのイメージかゲームのイメージかいろいろあると思うんですけれども、やはりゲームが今一番稼いでいる事業ということで、まあ、国内もそうなんですけれども、やっぱりアメリカの方でもアーケードゲーム、まあ、クレーンゲームとかなんですけど、そういったものが非常に伸びているといった状況です。
なんかネットニュースで見たんですけど、アメリカ人の人は、はい、取れるまで帰らないらしいですよ、気質的に。
めちゃくちゃいいお客さんなんですね。
クレーンゲームはもうすごい儲かるです。
そんなすごい、
買った方が安いんじゃないかと思うぐらい。はい、やっぱりその日本の景品のやっぱりクオリティやっぱ高いんだと思いますね。やっぱり人気あると、結構日本のキャラも人気ありますので、まあ、そういったものの、まあ、熱中するといった感じかと思います。で、株価、そうですね、おっしゃる通り1274円ということで、もともとその 昨日の月次が出る前で結構高値圏で推移しておりまして、大体1100円ぐらいで止められるパターンが多かったんですけれども、今週それを一気に抜けてきたということで、1270円、年初来高値なんですけれども、年末年始もラウンドワンにぎわうんじゃないでしょうかということで取り上げていただきました、はい、
先月末に自社株買いも結構その発行済み株式の 7.4% に相当する規模の自社株買い発表しているので、これも結構大きそうですね。
そうですね、株主還元非常に重要ですので、そのあたりも交換されたとこういったところですかね、はい、
4680ラウンド1ですが今週1266円で終えています。そしてもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つが7220、武蔵精密です。
7220の武蔵精密工業ですが今週3805円で終えました。12月5日昨日ですね、高いところで4355円まで買われまして、年初来高値こちら更新しているということです。
この武蔵精密工業なんですけれども、ホンダ系の自動車部品の会社ということで、車とかバイクのトランスミッションギアなどを作っている会社なんですが、今自動車部品関連が買われているといった状況ではなく、この銘柄だけ異常に強いといった感じなんですけれども、この会社データセンター向けのバッテリーをやっているということで、これ以前から結構言われていたんですけれども、11月まで、ほとんど動かない銘柄ということで、11月7日の決算発表、こちらも業績は下方修正ということで、業績は材料にならなかったんですけれども、同時にそのバッテリーの新工場を建設するということで、その新工場の生産能力これまでの7倍強ということで、それが非常に材料視されたと。で今週に入ってからは、オラクルがこのバッテリーを採用を検討しているということで、一気に株価が動いているといった状況です。で株価10月末の時2000円ぐらいでしたけれども、4000円台まで上がっておりますので、非常に、この11月12月でかなり人気化している銘柄ということで、やはりこのデータセンター関連、電線もそうなんですけれども、この辺りまだちょっと人気があるということで、半導体あたりはちょっとまちまちになってますけれども、データセンター関連は結構まだ人気があるなという感じで、年末にかけてもちょっと物色されるのかなという感じで見てますね、はい、
まだ見つかってなかったデータセンター関連があったということなんですね。
そうですね、バッテリーということで、なかなかいろんな、バッテリーだったり部品だったり、光ファイバーだったりいろいろあると思うんですけれども、ここは非常にハマったという感じで、株価も非常に顕著な動きになっております。
7220武蔵精密工業ですが今週3805円で終えています。週間で 15% を超える上昇でした。さて山本さん、年末もだいぶ近づいてきていますけれども、来週以降の動きに関してはどんなところに注目してますか？
はい、来週、そして残り3週間ということで、再来週は日米で金融会合ありますけれども、来週は特に目立った材料がないということで、日本ですと、日銀短観で、アメリカですと CPI ありますけれども、最近 CPI の関心度ちょっと下がっておりますので、今晩の雇用統計もありますけれども、よほどかけ離れた数字が出なければそこまで、市場への影響というのはないのかなという感じで、アメリカ株というのも、適度に押しを入れながら高値更新中ということで、あまり過熱感自体はないんですので、ホリデーシーズン本格化ということで、取引参加者の気分もいいと思いますので、来週もなだらかな、アメリカの方は情報超貴重、日本の方も方向性がすぐに出ているわけではないんですけれども、やはりアメリカがしっかりしていれば日本もそうですね、緩やかな一進一退といいますかね、順調な動きにはなっていくのかなという感じで、そこら大きな動きにはならないと思いますけれども、このあたりで3万9000台で推移するのかなという感じでは見てますね、はい、
そういった中で注目しているテーマはどんなところになりますか？
はい、テーマとしましては防犯についてちょっと今日はお話ししたいと思います。
防犯ね、今年はね結構防犯関連の消費が良かったって言いますもんね。
そうですね、1年振り返りまして、やはり社会問題にもなりました SNS を使った連続強盗事件というのが、夏から秋にかけて首都圏で多発したんですけれども、 住宅を狙った犯罪というのは実はずっと減少していたんですけれども、はい、昨年から増加に転じているということ でこの住宅への侵入の手口を見ますと、毎年1位になっているのが無締まり、要は鍵をかけていないところから入っているということで、ガラス窓ガラス割ったり玄関壊したりとか、そういうんじゃなくて、戸締まりしてないところから入っている泥棒が一番多いという結果です。やはりその日本はまだ治安がいい国と、安全な国という意識がみんな高いと思いますので、まあ、ただ今回やはり連続強盗がありまして、ちょっと荒っぽい手口などもありましたので、はい、ちょっと皆さんの体感治安というんですかね、体感治安というのが悪化しているという状況ですので、今後警備サービス会社ですとか、そういったものの関心といいますかね、高まってくるのではないかという感じで見てますね、はい。
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後は武部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんにお話を伺っていきます。11月前半は円安方向に傾き、ドル円156円まで進んだんですけれども、うん、その後円高方向で、今月に入っては150円割れの場面もありました。足元150円10銭台での推移となっています。この先の為替の方向性と合わせて今回も武部さんにお話伺ってまいります。資料の方がですね、ホームページにアップしてありますので、はい、ぜひダウンロードして参考になさってください、はい、早速見ていきましょうか。12月の日米金融政策とドル円シナリオということですね。
この YouTube のところでご覧になっていただければと思います。資料のところの最初の1枚目なんですけどもね、要はほとんど動いてない、変わってないんですよ、うん、変わってないんだけどもイメージとしては動いてるよねと、ストックボーイさんが武部さん痩せましたっていうふうにして書き込みしてくれてますが、要は武部の2ブロックの借り上げがちょっといつもよりも激しいだけでですね、別に何にも変わっちゃいないんですっていうようなイメージで、これはドル円のところでも強引な話ですよね。
そうですね、だいぶね。
で今のチャートのところ見ていただければと思いますけども、150円の水準でほとんどまあね、変わってないんですよ。で、まあなんとなくね、まあ、びっくりした、なんか上がったぞ、下がったぞってあるかもしれませんが、右の軸の長期運用指針としてなり得る米国の10年債金利、4.15% から 4.25%、まあ 4.2% 水準ぐらいで、リスクがあっての米債買うんだとか、米債売るんだとかいうような動きもほとんどないんですが、ドルを買わなくちゃいけないニュースとか、円を買わなくちゃいけないニュースだとかって、そんなようなものがあったのかなと。この株投下ハイパーさん、為替が安定が一番、もうまさに通貨当局の外為法で言っているところの為替の安定に資するのが通貨当局財務省の法律上のルールでございますので、これでもしもう満点というところなんだと思いますが、ただしちょっと古い話なんですが、11月の27日、お手元にない方も多いかと思いますが、11月の27日の水曜日、日本経済新聞の朝刊の19 究面において武部がちょっとコメントしたんですが、円の実効レートが約1ヶ月ぶりに高水準ですと、通貨インデックスが高いですよっていうのをですね、27日の水曜日に言って、まあ一部ね、武部でリップサービスをしてくれる市場のあのお友達がですね、このニュースで少し円高になったんじゃねえのなんて言ってくれた方いたんですけども、実はそのね、改めてなんですが、東京の CPI が上がってるだとか、うん、上田日銀総裁の追加利上げ示唆だとかっていうところで、ちょっとね、円の、まあ、日銀の、利上げ観測が強まってますよっていうところではあるんですが、ちょっと私はね、これ言い過ぎると問題かもしれませんが、私はどちらかというと日銀ウォッチャーとか日銀関係者だとか日銀 OB の方がそんなことを言ってる感じがあって、一般的にはそのできるのっていうところ、じゃあそのできるのっていうのはですね、日銀法のやっぱり第4条にあるんですけども、政府との整合性を保って金融政策しなくちゃいけないっていうのがちゃんと条文化されてるんですよ、
はい、
でこれはあのね、政府とのアコードと以前に政治的に別に従属してるわけじゃないんだけども、ちゃんと二人三脚しなくちゃいけませんよって日銀法でなってる中で、じゃあ今その実質賃金が、まあ発表されたのがね、ほとんど同水準だったの今日朝ありましたけども、今利上げできるのかなっていうようなところ、うん、政権そんなことを放置するの、よしとしちゃうんだ、景気悪くなんないので、そういうところをちょっと武部的には意識した上で、 YouTube の方もう一つ次の資料のところもですね、ちょっと一緒にご覧になっていただければと思いますけども、日銀の利上げ観測っていうのが今、まあ大体、まあ、固定金利とスワップ金利のところでね、私の古巣の東京端子なんかでよく出してたりするんですけども、こうしたところの LSEG のワークスペースなんかで見ると、まあ、ちょっとね、4割が利上げなのかなと、でそこにおいて今度は利下げというようなアメリカの FRB のところがまあ 70% ぐらい、これの綱引きというような状況なのかなと。でそれぞれ利下げのアメリカの FRB の方はね、もうほぼほぼ織り込んでるような状況だと思いますので、そうなってくるとですね、今日のまあ、日銀のね、中村審議員の話なんかもありました。で、中村さんの話っていうのはどちらかというと、日立のご出身でございますのでね、あの7月の、利上げの時にも反対なされていた方なので、どちらかというと経済だとかそちらの方に重きを置いてらっしゃるんですが、利上げという方向に見てらっしゃる方も今当然いらっしゃいますが、ちょっと個人的な先ほどの政治絡みで見た場合に、いや、スタグフレーションだとかね、賃金も上がってないのに利上げしちゃうんだ、すげえな、強気だなっていうようないうところがちょっと私は個人的に思ってるので、利上げはできないんじゃないかなと思うんですが、したらすごいなと。でしたらすごいな、何を言うのか、意地悪、すごく意地悪な言い方ですけども、8月、7月の31日に利上げして、8月の思いっきりショックあったじゃないですか、うん、3ヶ月前ですよね、わずかね。
そうですね、
思いっきり株安になりましたよね、思いっきり円高になりましたよね、大丈夫なんだっていうような感じがちょっとあるので、まあ、なったらなったらすごいなとは思いますが、そうしたこともあり得るので、その時期になったらちょっとね、シートベルト締めといていただければなと思います、うん、であとはね、ここのもう一回ちょっと最初の資料のところに出していただければと思いますけども、あんまりね、意地悪なっていうか、私もバイアスかけるつもりでないんですけども、ここの水、ブルーのところで、紺のところで、韓国の戒厳令騒動って書きましたね。韓国の戒厳令騒動、ちょっとよく正直わかりません。正直よくわからないんですけども、外国の報道なんかで見ると、戒厳令、マーシャルロー、ないしは民主主義の未成熟、イマチュア。この単語で、ね、キーワード入って、思いっきりマーケット、ウォンが売られて円が買われる、ないしはドルが買われるって、引っ叩かられてますので、ね、まあ、日韓スワップ協定が去年の12月頃にありましたので、相応なサポートはあるとは思いますが、韓国に対して、近くて遠い国ですが、韓国に対しての、投資資金というのが一旦躊躇されて、日本に向かってくるなら、少し日本の株高、ないしは円高が出てくるのかな。それぐらいのところはね、直近のニュースとしてはちょっとこう、意識していてほしいなというところでございます。
ではここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
はい、武部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらいます。
はい、
お願いします。
はい、 ドル円ってそういうなんか年末アノマリーみたいなのがあるのかなとか。
なんかチャートなんかで見ると、はい、結構月足陰線になってたり、ね、はい、してたんで、あ、下がるのかなっていうようなところなんですけど、なんかね、私の個人的なあくまでイメージなんですけども、はい、年末ってやっぱり資金需要のところでやっぱりドル買っておこうっていうような需要が結構強いので、はい、なんか動かないなと思ったら夕方ぐらいからじわりじわりとドルが買われてる、なんかそのカバーベースで、輸入企業だとか普通の企業さんが企業活動するにおいて、ドル円持っててもしょうがないのでドルを買おうっていうのが、まあ、国内ないしは海外の方でもアメリカなんか決算月ですからね、はい、ドルを買っておこうなんていうような動きっていうのは結構私は年末のところでアノマリー的にはあるのかなと、うん、ただし、もう一つ注意しておきたいのはあえて加えるとサンクスギビングデーがあって今夜の雇用統計がもう終わったらですね、大体、うん、為替リーダーとかファンドマネージャーさんも大体もう収益出てるのでね、はい、まあ、若手だとかにいろんなバトンタッチしていくとあんまり値動きがないで、その中で大きなフローが入ってくると新人さんは慌ててですね、ゆっくり買えばいいのに慌ててガバって買っちゃうから値が飛んじゃうなんていうのはよくね、よく米系銀行さんだとか昔ね、メガバンクさんなんかで、あ、もう最近はそういうのはないでしょうけどね、だからそういうようなところではフローとしてはドル買いの方が年末需給としてはあり得るのかなっていうところですけども、これねアノマリーっていうか、まあ、ちょっと絶対とは言えないので、なんとなくそんな感じで覚えておいて、まあ、原油のね決算でも何でもそうですけどもね、はいはい、海外企業ほどドルは欲しいと、そんなイメージで持っておいていただければと思います。
やっぱ年末年始は今お話にありましたようにどちらかというとそのボラタイルな展開になりそうなんですか。
ですね、今日も私ここに来るようになったら珍しく銀座線座ってこれましたよ。外国人の方多いですけども、
もうそんなに、
うん、だからね、何を言いたいかっていうと前以前も申し上げたけども、ぎゅうぎゅうに詰めね、電車の中が混雑してたら身動き取れないですけども、はい、ガラガラだったらわーいってね、その中一生懸命ね暴れるお子さんとかいらっしゃる、それがボラティリティみたいなもんじゃないですか、はいはいはい、あっち行ったりこっち行ったり落ち着いて座りなさいって言ってもバーッと動くで、オーダーもないからあっちこっちって動く、うん、でそれが大体年末になってくるよねっていうところなんです、うん、でそうなってくるとクリスマスに向けてますますその動きが強くなってくるんですが、年明けはもう彼らはもうすぐにハッピーニューイヤーですぐに始まりますんでね、うん、年末年始というところでは日本だけちょっとね今回もお休みモードにはなってますけども ね、
いないです
もんね、うん、特に FX やってらっしゃる方はね分かっていただけるかと思いますが、 FX お取り組みじゃない方、株式の方にやって為替ちょっと気にしてらっしゃる方はそういったところの動きちょっとご注意しておいていただければと思います、うん、はい、
さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さあそしてこの後はですね、延長配信の方で今年最後の雇用統計ということになりますよ、年内に発表されるものはね、はい、ということで、雇用統計に関してのお話もじっくりと伺ってまいります、冒頭でもお話しましたけれども先月の、ね、数字が結構衝撃的なところもあったので、うん、ちょっと今回もじっくりと ね、 ね、はい、見ながらということで、はい、先ほどの話聞いてると年内最後の、まあ、大きなイベントと言っても、うん、その為替の方にとっては
そうですね、うん、これで終わって、であとは、まあ、先ほどと岡三証券の山本さんって方でしたっけね、はい、お会いしたことないですけども、
あるでしょ、あった隣の席でしょ、
これもチャットに書き込まれました、すいません冗談です、いつも笑ってます。あのね、さっきおっしゃった日銀の短観、
うん、
あれが雇用で失礼、日銀の金融政策会合前の短観レートになってくるので、はい、円に関しては来週の今日発表されますけどもね、うん、日銀の短観なんかを見るのが、まあいい意味で円を探っていく上での、まあ、最後のイベントになるのかなという感じでございます、ね、
うんうん、はい、さあ大和さん気になるコメントありましたか。
八木さん絶好調やなって
、日本一になりました。
いや違うですよ、大和さんの名前噛んだからです。
今日 2,3 回ありました。
今日なんか調子悪いですね。なんかあの人と話すの初めてみたいな感じで、今日
話すの初めて。
でも八木さん噛めば噛むほど仕事増える、なんか水拳みたいな。
水拳神拳、
そう、すげえな。噛んで好感度上げていくアナウンサーやっぱ
好感度が無敵ですよね。上がってるかどうか
分
かりません。
その辺はね結構ね昔からもうね、はい、八木さん存じ上げてるけど、あざといところ
。いやいやいや、それわざと噛んでも、
これも
神ゲー、神ゲー、そうわざと神ゲー、
そう受け取っていただけると
滑りゲーみたいな、
ありがたいでございます。
すごいよね。
ということで、はい、来週はですね坂本慎太郎さん、そして個人投資家の内田守さんをお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。かぶりつきマーケット情報局ラジオ機の方とはここでお別れです。